感想の中に置いて持たれる感謝の礼拝のうちにも親しく臨んでくださるように、また今日バレー姉妹の妹さんのジュリカーが神様、名を絶って長い、体の旅に出かけますが、道中も神様ご自身が御手を持って豊かに支えて、また彼の地でも良き働きをこれからも続けることができるように恩手を持って導いてください。主イエスキリストの御手に一切を委ね、皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開いてまいります。新約聖書のコロサイの手紙第一章、新約聖書のコロサイの手紙第一章、3箇所をお読みします。第一章の6節の言葉、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りに、通りの勢いを持って世界中に実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。それから9節ご一緒に見ましょうか。9節、一章の9節、よろしいでしょうか。3、はい、はい、あとは、メッセージの中で読んでいきたいと思います。今日のテーマはですね、この知るという言葉がこれから後のところにも出てまいりますので、キリストを知る地域の絶大さということで、ここを見ていきたいと思います。キリストを知る絶大な価値ということですね。このパウロの働きを私が聖書を見て読んでいくときですね、パウロが働いた後に、その後にこの異端が来てですね、そしてこのパウロの働きを邪魔していく、乱していくような、そういう働きやったということをパウロは、聖書の中に書いてありますが、使徒行伝の中にもパウロはそのことをですね、パウロがその伝道していったその後からこの異端が来て、その働きをですね邪魔していったということが書いてあります。イエス様が例えの中で畑に良い種をまいたと。しかし人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいていったと。そして立ち去ったと。それは、敵の仕業ですというふうに書いてありまして、いつの時代にもこの福音が伝わったところにはですね、また悪魔が来てその後ろからその毒麦をまいていくような、そういうことが繰り返されていたわけです。私たちはそういう中でですね、どのようにしたらこの間違った教えを見抜いていくことができるのかということを今日は見ていきたいと思うんですが、それは本物というものを、良いものを見続けることが大事なことだと言われます。その俳人のですね、松尾芭蕉という人の書いた書というのがあるそうですが、その書は 99% は偽物であると言われています。で、この偽物を見慣れていくと感が鈍ってしまう。ですから絶対に本物を 見ていく必要がある。しょっちゅうそれを見ていく必要がある。一見見ただけで本物を見ているとパッとそれが偽物であるということがですね、わかるというのです。で、銀行員の人がですね、その毎日お金をこうに触れているわけですから、その偽札と本物というのは彼らはその毎日触ったりしているので、見ているので、それがすぐにわかるということです。パロはこの異端に惑わされないためにどうしたらいいかということを今日はここから見ていきますが、3つの大事なことがあります。まず第一は先ほど読んだですね、コロサイの手紙の1章の1章の6節の言葉です。メガネあるかそこ、1章の6節、この福音はあなた方が神の恵みを知り、それを本当に理解した時以来、あなた方でも見られる通り、その勢いを持って世界中にとこう書いています。この神の福音の恵みを知るってこと、私たちはこれは口語訳聖書の中には神の恵みのを知るということが書いてありますけれども、私たちがですねは神様の恵みによって救われているのであるということです。もしこの神様の恵みがなかったら、今日ここにですね誰一人として私たちはここに参加することはできないのです。恵みとはそれは一方的な神様からのプレゼントです。与えられる資格のないものに神様が与えたのが神様の恵みなんです。ですからエペソの手紙の中には、私の救いは行いではありません、信仰によって私たちは救われたのであるということが書いてありまして、人間がどんなに背伸びして懸命に努力してもですね、その人間の力によって私たちは神様に救われるということは、それは不可能のことであります。行いによっては誰一人として救われることはできないのです。二章の、ごめんなさい、コロサイの手紙二章八節を見てください。あの虚しごとの哲学によって、誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。コロサイの中に起きたその異端はですね、騙し事の哲学と書いてあります。それは虚しい哲学であると。で、彼は何を教えたかというと、16節から、2章の16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批判されてはなりません。これらは次に来るものの陰であって、本体はキリストなのです。キリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使いを礼拝しようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住し、肉の思いによっていたずらに誇るのです。パロがこのコロサイの中に起こったこの偽の教えというものについて、天使を礼拝したり、あるいは飲み物や新月や安息日を守ること、それを彼らはすることが彼らの手柄であったと。それは自分の肉の思いから出てきたものであるということをパウロは語ります。私たちは神様の恵みを知って以来ですね、誰一人として行いによって救われない私たちに、 神様の恵みによって救われるということをですね、それはキリスト以外に救いはないということを私たちが信じて確信しているところにあるわけです。で、このコロサイの申し出に戻って一章の中にですね、でここでその恵みを神様の恵みを通して私たちがこの成長していくのであるということです。ヨハネの福音書の中には、私たちが救われたのはそれは行って実を結ぶためであるというふうに書いてありまして、救われたのはただ自分だけそれを満足していたらいいというのではない、行って実を結ぶことである。その行って実を結ぶために何が大事かというと、今年の標語であるところの、コロサイの一章の中にあります言葉が今年のテーマです。キリストに根を下ろしていく、そしてそこから養分を吸収して主にあって成長し続けていくのであるというのが今年のテーマです。キリストに根を下ろすということをしないと、私たちは深くそれをキリストに根を下ろしていかないとですね、根が浅いとそれはやがて枯れてしまいます。旧約聖書のホセア書というところをご一緒に開きたい。先ほど歌った賛美の中にですね、ある、ホセア書1479ページでしょうか。ちょっとページが違うかもしれませんが、そこの6章の3節、私たちは知ろう、死を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。そして六節の言葉、私たちは誠実を喜ぶが生贄を喜ばない、全生の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶ。このさ時代にですね、神様を信ずることがないがしろにされていた、そういう中でこのホセアという預言者は神様からですね、神様が一番喜んでくださるのは神様を知ることである。ですからこのコロサイの手紙の中でパウロはね、神様のまずこの恵みを知っていくことである。第一番目に神の恵みが何であるかを知る。で、第二番目はどうぞもう一度コロサイに手紙書いていただいて、コロサイの一章の九節の言葉です。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされるように。第2番目はですね、神様の御心を知るということ、霊的な知恵と理解力を持って神様を知ることができるようにということです。知恵と知識の違いはですね、知識というものは教えられたことを学んでいく、学校で学んだこと、それは知恵です、知識です。それは教えたことを理解する、それを記憶していくところの能力です。しかし聖書の中にですね、箴言の中に、知恵は真珠に勝る、どんな喜びもこれに比べられないからであると書いてありました。 知恵は真珠に勝る。どんな喜びもこれに比べることはできない。パウロは本当の知恵というものはそれは神様から来る。私たちが一生懸命何かを学んで得たようなそれが知識ではない、知恵ではないということ。知識は何か私がそのものを学んでいくことによって知ることができるかもしれないけれども、知恵はこれは神様から来るものであるということです。ですからここにですね、パウロは本当の知恵とは霊的な知恵とという言葉が書いてありますね。あなた方があらゆる霊的な知恵と、霊的な知恵です。WHO という、ね、国連の、その保健機構ですね。それは人間の健康とは何かという定義がですね、肉体とあるいは心とそして霊であると。心と体と霊ということはこの3つをもって健康と定義したんです。日本人はこの霊というとスピリットというとですね、なんかそこに違和感を感じる。霊というのは悪いものであるというふうに考えるんですが、しかしこの WHO がですね、健康というものは肉体と心と霊というものが一つになったときに真の意味の健康になってくるのである。このパラリンピックの旗に掲げられているこのロゴマークはですね、その赤と緑と青というこの3つがきれいですね。そのパラリンピックのその赤というものは人間の肉体を表し、緑は心を表し、青はスピリットを表す。こういう3つを持って彼は肉体的には私たち健常者のようなところはないかもしれないけれども、しかし生きている肉体を持っている限りはですね、これはそのパラリンピックの精神から言うと肉体と心と霊の3つのこのロゴマークを持って描かれているところに、この人間の健康というものがですね表されるわけです。人間はこの世の哲学や思想や教育をもってしても解決できないものがたくさんあります。どんなにたくさん学んだかといってですね、それによって私の人生の問題が全て解決できるかというと解決できないのです。韓国の有名なイー・ホリヨンという人がおりまして、その方はですね、韓国の、知恵、韓国の知者と言えるような著名な学者で文筆家であった。しかしこの人はですね、無神論者でキリスト教が大嫌いだったと。世の中にはそういう人がいますね。神様を信じない、神様を信じないことが何かその人の強さである、自信であるかのように思うんですが、この韓国のですね、この有名な学者のイー・オリオンという人はそういうふうに生きてきたんです。ところが娘さんがですね、原因不明の目の病気になって失明するかもしれないという、そういうことを言われてですね、非常な悲しい状況に置かれたときに、娘がお父さんに、一度だけいいから一緒にこの教会に行ってください、一度ならばいいだろうということでその教会に行ったそうです。父親は神様と教会に行って契約を結ぶんですね。どうぞ娘がの目が癒されたら私はあなたを信じます、で私の持っている全ての才能をあなたのために使いますというふうに、お祈りをした、契約をしたそうです。しかし神様はですね、この娘の身を奇跡的に癒してくださったんです。彼はそういう時に失敗したと思ったそうですね。あんな約束をしなければよかったのにと思ったけど、しかしそれは後の祭りで神様とちゃんと契約をしたわけですから、それは守らなきゃいけない。しかしその彼がですね、その娘が治って 娘が毎日喜んでいる姿を見てね、彼はイエス・キリストを信ずるんです。で、彼の洗礼式が、まあ、新聞で報道されたそうです。それほど大有名な知性、韓国の知性と言われるその人の、このクリスチャンになったということはですね、大きな話題になったんです。で、その彼が洗礼を受けた時には知性から霊性へという、そういうタイトルで新聞に報道されたそうです。今まで知性ばっかりを求めてきた、知性だけが素晴らしいとこを思って生きてきた彼がですね、しかし今冷静に変わったと。人間にとって大事なものは冷静であるというふうに変わったそうです。神様の御旨を教えるとこの一章の九節の中に、あなた方があらゆる霊的な知恵と知識、理解力によって神の御心に関する真の地域に満たされるように。あらゆる霊的な理解力です。霊的なことがなかったら、私たちはこの世の中に起こっている、あるいは自分の中に起こってくるところの問題用の真の意味を知ることができないのです。ヨハネの福音書の9章の中には、生まれながらの盲人の話が出てまいります。彼が生まれながら目が見えなくなったのは誰のせい、本人のせいなのか、それとも親のせいなのか、あるいはまあ先祖のせいであると言ったかも。聖書の中には本人か両親かとこう言いました。私たちのこの社会でもですね、そういうようなことがあったら本人か、あるいは先祖が何か悪いことしてんじゃないかと言って、そのいろいろ右眼をしたりするんですけども、この盲人がですね、生まれながらのその盲人、本人かそれとも両親が悪いことしたのかといって、その原因を追及するわけです。しかしこの盲人はですね、イエス様によってシラムという池に行って、彼につけ、イエス様がつけたこの泥を洗った時に、そこに目が癒されたんです。癒された時に、このパリサイ人、当時イエス様に反対したこのパリサイ人がですね、一体そのあなたはどうして癒されたのかと、まあ彼に問い詰めるわけですね。いや、イエス様が高校して私は行って目が見えるようになったと。そしたらこのことを信じないこのパリサイ人はですね、今度は親に聞いて、それは本当にあなたの子供なのかというその質問までするんですね。しかしその時にこの盲人はですね、あの方が誰であるか私は分からないけれども、しかし私は今癒されたんです、私の目に泥を塗ってシラム行って目を洗いなさいと言われて、そしてその通りしたところ私の目は癒された、私はその方を知っているんです。霊的な知恵というものが私たちの人生においてですね、これが多く欠けているんじゃないかと思います。霊的な知恵を持たないで人間的なさまざまな工作をしたり、人間的な理性や人間的な思いでその物事を解決しても、そこにたどり着くことはできないんです。いつかの朝日新聞にですね、その一人のおじさん、その人の有名なその大学の教授がですね、その葬儀をした話が出てくる。それはその記事を書いたのは一人の甥御さんなんですが、この甥御さんはですね、おじさんを心から尊敬していたと。非常に学者で真面目なそのおじさんのようになりたいと思った。神様を否定していた。ところがその奥さんと娘様は教会に行っているんですね。で、その有名な先生もその教会の牧師と非常に親しかった。で、あなたも娘も奥さんも神様信じているから、あなたもどうですかとこの牧師から言われてもですね、それを拒否していた。しかし彼が病気になってですね、入院した時に牧師を呼んで、そこでお祈りしてもらって洗礼を受けたそうです。その姿を見て、その変えられた姿を見て、 その甥御さんがその朝日新聞に投稿したんです。彼は今初めて本物の人生を出会ったという、まあ、そういうことをその叔父が、その甥御さんが書いてるわけですね。神様に出会って彼が変えられた、それが本物の人生だったと。ですから私たちはこの霊的なということをですね、この無視して人間は生きることはできない。どんなに強がりを言って、どんなに自分の力で生きていけると言ってもですね、この霊的な力というのが抜けると神様を知ることはできない。あなた方はあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされるように。神様の御心を知るということ、霊的な知識と理解力によって神の御心に関することを知ることができるように。ですから神様ご自身に私たちは焦点を合わさなければいけないのです。今日先ほど歌いましたこの慈しみ深きですね、これは一般の人でもよく知られている歌ですけども、ご存知の通りこの作詞をしたところの人はですね、スクライバンという人です。彼はとても恵まれた家庭環境の中で生まれて育ちました。で、彼は大学を出てですね、婚約者がいました。結婚式を明日に控えたその日、婚約者がボートの事故で亡くなるんです。彼は意気消沈しながら今度は別のところに移るんですね。そして次の婚約者も結婚式の直前に病気で亡くなってしまうんです。そして悲しみ辛さをイエス様に余すとこなくそのことを述べたというんです。イエス様、どうして私の身にこういうことが二度も起こるんですか。今までそういうふうに神様に全部自分の思いを打ち明けたときですね、もし神様というお方が彼の人生の中でなかったとしたらば、神様に打ち明けることができなかったとしたらば、彼は失望の果てですね、おそらく信仰を捨てたかもしれません。しかし彼は心の底から神様に自分の心の姿を告白し合った。そうすると今までにこの味わったことのない神様の無限の愛に包まれた体験をしたそうです。そのような絶望の時に今度はお母さんが病気で病んでいることを知りました。そこで彼はこの慈しみ深きの詩をお母さんのために書き送ったと言われています。なぜそのようなことが起こるのか。彼は神様に焦点を当てていった。この世の起こる出来事や自分の問題にその焦点を当てたので、神様に焦点を当てた。そこで神様が彼に親しく語りかけていった。あなたの身に起こっていることは決して私があなたを見捨てたのではないよ。あなたが嫌いであったから見捨てたのではないよ。そこに神様の深い愛を知ることができていたということです。神様の霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされる。神の御心に関すること、神様の御心は私のこのことに起こったこの出来事が一体何を、神様はそれを教えようとしているかという神の御心に関することを尋ねていく。横田めぐみさんのお母さんの早紀江さんという人がですね、初めは神隠しだと思っていた。しかしそれが北朝鮮によって拉致されたということが分かった時からですね、彼女は深い悲しみの中に陥っていくんです。子供を産まなければよかった。そういう悲しい深いどん底にあった時、一人の宣教師がですね、 聖書をあげたそうです。それで聖書をあげたときに、まず呼ぶ気から読んでくださいと言われたそうです。皆さん、呼ぶ気というこの聖書はですね、とても素晴らしい章ですから、どうぞこの呼ぶ気を読んでください。で、呼ぶ気を読んだ。そして、やがて彼女はクリスチャンになった。クリスチャンになったときに、もし私がクリスチャンにならなかったらば、私は、聖書を読まなかったら私はクリスチャンになることはなかった。神様に救われることもなかった。と言って、まあ、娘のその今ある現実は悲しいけれども、しかしそのことを通して神様に出会うことができたというふうに変えられていった。それは、まさにこのあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関することを知っていくことができるのである。神様の御心に霊的な知恵と理解力とによらなければ神の御心を知ることはできないということです。最後に1章の26節、これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義は異邦人の間にもにあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。ここにその奥義という言葉が出てまいります。このところは奥義を知るということです。パウロはこのコロサイの手紙にキリストを知るということを今私が見てきてですね、イエスキリストを知りなさい、知るということの大事さを伝えてきたんです。で、この奥義というものは多くの世代にわたって隠されていたけど、今それが明らかにされた。26節で、これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なんだ。私たちに表されている奥義なんだ。明らかにされた。旧約の時代の人々はですね、イエス・キリストを見たいと思った。しかしそれを見ることはできなかった。二箇所ほど聖書を開きます。新約聖書のコリント第一の手紙の第二章、第一コリント二章二章の七節と八節十節まで、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたなら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かばなかったもの、神を愛する者たちのために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばされるからです。この中にその奥義が、神様の奥義というのがですね、私たちに今明らかにされている。クリスチャンにそれを明らかに、神様を信ずる人の中に神様は神の真理の奥義を明らかにするというんです。どんなにこの知識 を持っていてもですね、この聖書の奥義を理解することはできない。詩篇の中に68篇の18節の中には、この奥義は私の中におられるキリストですという、このリビング訳にはそう書いてある。この奥義は私の中におられるキリストなんだと。奥義は旧約聖書の中からずっと隠されてきたけれども、今この奥義は私の中にいるキリスト、私の中にいるキリスト、だからキリストが私の中にいるということを知るということが、これが奥義なんだ。聖書を学ぶ人は、聖書に聞く、あるいは聖書に学ぶところの人は、それは それはメモだけして結構ですが、マタイの福音書13章の52節、ここはメモだけしていてください。私が読みます。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。御国の弟子となった学者、この中でマタイはですね、御国の弟子、神様を信ずる者となった者は学者なんだと。私たち一人一人が今日学者であることを、神様の御言葉を理解することのできるような学者にされたということをですね、神様に感謝したいと思うんです。ある人が、聖書を徹底的に学んだ者は、あのエジプトのですね、アレキサンドリエの図書館を完全に読み尽くしても、それに及ばない。聖書を徹底的に学んだ者は、あのアレキサンドリエの何十万冊あるかわからない、あるいは何百冊、何百万冊あるかわからない、そのエジプトのアレキサンダーの図書館の全てを読んだとしても、聖書を学んでいる人には及ばないって言うんです。だから私たちが聖書を学ぶということ、聖書を知るということはどんなに素晴らしいことであるかということが分かります。あのアメリカの有名なハーバード大学 を創立したハーバードという牧師がですね、このハーバード大学の精神は、全ての学生と学習の主目的は神と主なるキリストを知ること、キリストをもって一切の地域と学問の唯一の基礎とすると。ハーバードの大学の精神はですね、全ての学生が学習の目的は神と主を、キリストを知ることであると、これが建国の精神だそうです。私の人生は何かというと、何のために私たちの人生があるかと、これは神様を知る、イエス・キリストを知るということが私たちの人生の目的なんだと。はい、最後にピリピの手紙、そこを開いてお祈りします。ピリピの第3章386ページ、私の聖書でそうですが、3章の7節からお読みいたします。私はリビングバイブルで読みますから、新改訳聖書と比べながらどうぞそこを聞いてください。7節、しかし私は以前非常に価値あると思っていたこれらのものを今ではことごとく捨ててしまいました。それはただキリストだけを信頼し、キリストだけに望みをかけるためです。主であるキリストイエスを知っているという途方もない特権と比べれば、他のものは皆色褪せて見えます。私はキリスト以外のものは ガラクタ同然と思っています。それはキリストを自分のものとするためであり、もはや良い人間になろうとか立法に従って救われようという考えるのをやめて、ただキリストを信ずることによって救われ、キリストと結ばれるためです。神が私たちを正しいものと認めてくださるのは、信仰、ただキリストだけを信ずり頼ることを持つかどうかで決まるからです。私は今実節、他のことは一切考えず、ただこのことだけを求めています。つまり真にキリストを知ること、キリストの復活を復活させた力をこの身をもって体験すること、そしてキリストと共に苦しみ、また死ぬとはどういうことかを知ることです。このリビング訳はですね、以前価値あると思っていたものを私は一切ことごとく捨てた。キリストだけに望みを置いている。キリストを知るということに、ということは、とうもない特権である。とうもない特権である。だからパウロという人生を変えた今日のテーマは、キリストを知る絶大な価値というのは、このピリピのこの手紙から取りました。イエス・キリストを知ることの比べると、他のものはみんなガラクタである。このガラクタを求めるような人生をパウロは自分は今まで生きてきたと。しかし今ガラクタを捨てて、一切のものを捨てて、キリストを知ることに私は熱中している。キリストを知ることに生涯をかけている。だからコロサイの手紙の中でパウロはキリストを知るということを言って、それが異端を見抜いているところの、私たちが見抜くその力を養っていくことである。キリストとそういう異端が教える虚しい哲学とか、天使を礼拝するとか、新月とか月や星を礼拝するような、そういうことを教えるものはキリストとは相反するものです。大事なことはキリストを徹底的に知ることである。ですからこのコロサイの手紙の中にキリストを知るということがずっと強調されているのは、そこにあることを覚えながらですね、私たちも、キリストを知っていくものでありたいとこう思います。お祈りをします。天の神様、尊い御名をあがめ感謝します。イエス・キリストを知るということはどれほど私の人生にとって大事なものであるかということ、キリストを知ること以外はガラクタ同然のような、地理悪タのようなものであると、パウロはそのことをはっきりと彼は明言いたしました。神様、どうぞ私たちも本当にイエス様を知ること、私たちのためにこの地上に来られて、十字架につけられて死んでよみがえって、今も生きておられるこのキリストを私たちは知ることを切に求める、死を知ることを切に求めていく、そういうような私たち人々でありたいと思います。今週もどうぞイエスとは私にとってどういう存在なのかということを、御言葉を持って霊的な知恵を持って、そのことを知っていくことができるものとしてくださるように、主の御名によって祈ります。アメン。はい、それでは